はい、ということでね、いきなりですね、ジャカジャカジャンってかっこいいトゥーンってね、ギターの音がですね聞こえてきたわけでございますけどね、実はね、かねてよりですね、私のリスペクトする、ね、小野田さんのこのギターをですね目の前でね、ちょっと弾いてほしいな、そしてまたね、どんなテクニックをね、パクろうかなと思って目の前でね、見たくてですね、そんなリクエストに、
緊張しました今、はい、だいぶ緊張しました、私久しぶりにラジオのね、皆さんの前に弾くので、
ピョコピョコ出て
きました、だいぶ出ましたね、
出ましたね、はいはい、
いきなり間違いました弾こうと思ってたのを
ね、そんなことでね、今日はですね、小野田さんの愛用のですね、ギター、ギブソンをですね、はいはい、スタジオにお持ちいただきましてですね、はい、今日は小野田さんの、うんうん、まあ理論的なことはね、まあ、別にして、うん、僕もあまり理論はね、好きくないというかね、はい、あんまりよく分からないという、うん、目の前というかですね、あとでまあこちらね、2、3日後にですね、はいはい、またネットでこうアップされるわけでございますけどね、うん、はい、今日はその初めてそのギターを始めた方であるとかね、うん、そしてまた普通にね、こう音楽番組を聴いていただいている方もですね、ギターというのは結構面白いな、そして、ひょっとしたらね、こうギターやってる人の気持ちはちょっと分かってもらえるかな、そんな感じでね、はいはい、気楽にこう、うん、聴いてもらいたいということでですね、今日は小野田悟のグレートなんちゃって弾き語りギター講座、イエイ
なお、イエイって何なんですか、イエイってないやいや、ね、はい、私もう今日はね、うん、ちょっとこういうことになったんで、
なっちゃいましたね、
やれということなので、はい、いや自分の中でも改めてこうちょっとね、実は、うん、机の前に文がありますけど、
はいはいはい、
文にまとめて皆さんにこう、うん、うまくお伝えできるといいなと思って、
はいはい、
今日伺ったんですけれども、
うん、
実際その今日まあギターを持たせてもらってこうやってちょっとお話をさせてもらうんですけど、
うん、
私はまあ徳さんもずっとね前からよくご存知のように決してその弾き方を誰かに教わったとか、
はいはい、
ギター学校に通ったとかそういうことは一切ございませんで、うん、完全独学なんですよ。で、ただ私のギターは基本的にその弾き語りをするための、
うん、
なんていうのかな、弾き語りをするための演奏用のギターっていうんですかね、
うん、ってことはさ、素朴な質問なんだけども、うん、やっぱりその、僕たちの時代ちょっとおかしいけど、うん、まあ、僕の場合はね、
うん、
例えばその楽譜を見ながら、うん、アルペジオであるとか、うんうん、このね、3本の指のこう、うんうん、マークがですね、うん、例えば左手もこう押さえるところがこう今でいうタブ風ですか、
はいはい、
そんな感じがあって、
うん、
それを弾いていくとクラシックのギターになるという、うん、まあ、クラシックから入ったんですよ。ですからそのアルペジオのね、うん、こう弾き方であるとかいうのも、うん、自然とこうね、毎日 4,5 時間こうやって、うん、はいはいはい、身についていったんですけども、小野田さんの場合そういうふうな何か基本的なそのギター教室というか、
いや、いや僕はもうギターを練習というよりも、
うん、
弾き語りを練習して今があるんですね、うん、
で、はあはあ、
もうだから自分が歌うことありきで始まってるんですよ、うん、
なるほど、
どちらかというとね、
うんうん、
ほんで今自分がバンドなんかをやって、うん、バンドで歌うとき演奏するときも基本的には歌ってたりするんですよね、
うんうん
うん、で、まあ、だからこそなんですけど、今日ちょっとこの時間はそのいわゆるそのギターっていろいろあると思うんですけど、
うんうん、
そういうことではなくてその弾き語りに使う、まあ、ギターの弾き語り、
うん、
におけるそのちょっとした小技であったり、
はいはい、
うん、そういったものを、まあ、そういうのをちょっと紹介できたらなと。
なるほど、
うん、
なるほど。
ただ私が今から紹介することはそんなことは分かってるよと、うんうん、いうことばっかだと思います、うんうん、実は、
うんうん、
実はそんなことで、どういうこともどういうこともないようなことが非常に多いんですけれども、うん、 ただよくこうライブをいろんなところで見せていただく機会で、そのどういうふうに言うのかな、まあ、第三者的にね、まあ、評論家的に見て、自分はできないんだけど、それを棚に上げて、その上でちょっとお話をさせてもらいたいと思うので、そういったことでちょっとご了承いただきたいんですけども、そのよくね、すごくギターこうバーっとこう普段からね弾くのを見てると、すごいかっこいい こうことをやる方ってすごいいらっしゃって、どういうのかな、こう前室っていうんですかね、ステージじゃないそのところでバーっとこう弾いてるのを見てすごいなと思うんだけど、いざその弾き語りに入ると、そういう技が全然出てこないっていう方が結構いらっしゃると僕は思っています。でそうじゃなくて、やっぱりそういった技を弾き語りの中でいかに入れ込むかというのが、その人たちのセンスかなと思うので、そういう考えを私はお伝えしたいなと思って、今日はちょっと来てるんですけど、
まあアドリブにしてよしと、例えば、感想なんかでこういうのちょっとしたワンポイントを入れても、その曲自体が生きてくるんじゃないかとかね、そんな感じの話を、していただこうということですが、でもさ、やっぱり今日初めて聞いていただいてる方もいらっしゃいますんで、まずですね、小野田さんの曲を、
そうですね、
ね、一曲、ね、聞いていただいて、
これは、ライブの音源なんで、アニバーサリーの夜という、それこそ3月のアクア21の作品の音源なんですけど、リスナーさんちょっと聞いていただきたいのは、1番と2番ではギターのアレンジが全く違います。それは意識的に私がそういう風に組んでるんですけど、それが正解かどうかはまだ自分でもわからないんですけど、一応そのやっぱそういうことをしてるので、できたらちょっとそこら辺のことを、ああ変わったなっていうのをまず感じてもらうと、なるほど、嬉しいかなと思いますので、ちょっと聞いてください、小野田悟でアニバーサリーの夜。I don't know.
はい、小野田悟さんでアニバーサルの夜、はい、ね、こちらは3月27日ね、うん、インスタライブ、ね、第1回目、行われたアクア21のね、音源でございます。今日はですね、後ほどもですね、今度6月12日の日曜日、今度日曜日に出演される、ね、DJ ルイ、ルイ君のね、曲もですね、3月27日に、アクアでね、された音源をですね、もう一曲こうまたお届けしたいなと思いました。実はこの目の前にですね、ライブカメラをご覧いただいてますとですね、非常にこう大きなフライヤーがボンとあるわけでございますけどね、まあ、間近になったんでね、小野田さんの本当はこう CD かなんかをね、こう聴かせてもらいますと、このギターの違いだとか非常によく分かったんですけども、まあこう非常にリアルタイムなっていうかね、そのアクアの雰囲気を皆さんお届けしようということで書かせてもらいました。じゃあ早速ですね、はいはい、ギター講座その1っていう感じでね、
う
ん、
そうですね、
進めてもらいましょうかね、
はい、まずですね、一番最初に私が考えてることを、うん、こういうふうに考えてるんだっていうのをちょっとお話しするんですけど、例えばね、さっき私ちょっと一番最初にこう演奏したんですけど、はいはい、こうね、なんかやってましたよね、うん、こうねやったんですけど、まあ30秒ぐらい弾いたかもしれませんけど、コードで言うと全部 E なんですよ、うん、
あ、 E のコードね、
うん、E のコードしか弾いてないんですよ、はいはい、僕もう何もコード変えてないんですよ、
あ、はいはいはい、
うん、ほんで E しかやってないんですけども、うん、まあ要は何を言いたいかというと、まあ今ここではたまたま E というコードを取り上げてますけども、うん、あなたは E というコードをどのように弾きますかっていうことなんですよ。で、つまり例えば、非常に限りなく普通に、
うん、
はいはい、E を弾く、はいはい、これも E ですよね、
うん、
だから例えば、これも E ですよね、
はいはい、
うん、これから僕がさっきやったようにこうここでね、ちょっとあの弦を右手 の
手のひらの
小指の下ぐらいで、はい、右手で弦を押さえながらこう、は
い、
ミュート、
ミュートって言うんですね、
こうね、そういう風にして弾くのもいいだし、
うん、
そしてこれまでは上からばっか弾いてるんですけど、うんうんうん、下から弾く、
うん
うん、これもいいなんですよね、
うんうんうん、
でこれを要は使い分けるということを僕はしています、
は
い
は
いはい、で、うん、まあ、要はそれを曲の中でどういう風に使い分けるのかなっていうのを意識的に使い分けて、こうすごくこう景色が見えるような演奏を心がけています、うん、で、たったそんだけかよっておっしゃると思うんですけども、じゃあ皆さんどれだけの方が本当にそれを使い分けて、うん、一つの曲の中でここはこうここはこうって同じ E をやってますか、まあ、E だけじゃないんですけどね、うんうんうん、やってますかって言った時に、非常にその評論家的に言わせてもらうと惜しいなって思う方っていらっしゃる、
はいはいはい、ですよね。
その惜しいなの一人が私なんですけど、
いやいやいや、普通さ、うん、こうギター弾くときには、まあ、E から、ね、D に行き、うん、A に行きまた E に戻って、うん、このマイヤルコードの進行いうのがあって、うん、それをただ、こう刻むだったら刻むという形で、うん、ジャカジャカジャカジャカとか、うん、ズンジャズズン、
これもただの E だし、例えば頭だけ入れるとか、たまにミュートするとか、まあ裏ですよね、
うん、
止まったら下から始まる、そういうことを場所を変えるだけですごくこう表情が変わってすごく効果的に聞こえると僕は思っています、うんうんうん、で例えば初心者の方がそんなこと言ったって分かんないよ、なんかにそういうことは書いてあるのかって思いかもしれませんけど、うんうん、いやそれはもう自分で自分の曲の中でどこで何をやるのかを自分が勝手に決めるだけの話なので、うんうん、自分で決めていけばいい、うん、でさらに今 E という話をしましたけどコードをね、
うん、
それは G でも C でも A でもどれでも同じことが言えるんですけど、うんうんうん、ただやっぱりギターって押さえる場所によってその響きとかが当然違うので、うんうん、響きのいい例えば E だったりすると僕はすごくこういうことをやるんですけど、うんうんうん、またちょっと違うコードだったらまたちょっと違うじゃないですか、うんうんうん、それは自分で考えていくことであって誰かに押さえることではないと思うので、うんうん、まずそういう頭で柔らかく あの初心者の方は考えてくれたらもう十分じゃないかなと思います。
ですよね。うん、普通のさ、例えばこの誰かの曲をカバーしよう、うん、ね、その時楽譜買ってきたら、うん、ね、ここからこの小説からここの小説までは、うん、まあ、こういう、ね、うん、普通の刻み方だよって、もう最初から最後までほとんど同じっていうのが多いですよね。まあ、そんな中でやっぱ弾き語りっていうこの、ね、弾き語りしかのライブしか聞いてもらえない、うん、はい、ね、そういう風な、うん、あのやる変化に富んだ弾き方で、やっぱりその曲のイメージが、うん、ぐっと膨らんでくるならばね、はいはい、やっぱりこう、うん、やらん手はないなと。
それをやるだけでまず変わる、
はい、うん、そうですね、
意外とこう下から始まるだけで変わる、はいはい、まずそれを知ってもらいたいなと思う、はい、で2つ目にここら辺からは確かに小技なんですけど、はいはい、ただこんなのは教本開けば当然出てくる話なんですけども、うんうんうん、あのまあハーモニクスと呼ばれる奏法、あの本来だとこの、鉄の棒のねフレットとフレットの間の木のところをこうギュッと押さえてこう、うんうん、音を出すのがギターなんですけど、うんうん、はいはい、そうじゃなくてその鉄の棒の上ですよね、フレットの上に、はい、押さえるんじゃなくてこう指を触れる、
触れる、
うん、程度に触れといて、まああのこうね、うんうん、右手で弾いて左手でピッと離すと、まあこういう音が出るわけですね、うんうん、でこれを効果的に使う、
はいはい、
うん、こう、うんうん、こういうことを今ここでやるんじゃなくて、うん、演奏の中に入れていく、
うんうん
うん、それを意識して入れていく、それが僕は大事だと思います、うんうん、でそれはまああのギターの構造上2、3箇所のところで音が出るので、
はい、
もし初心者の方は分かんなかったら、うん、1フレット目からこうやってやってってもらうと、うん、音が出るところがありますね、まあ、5フレットとかね、
5フレット、7フレットとかね、7フレット、
12フレットで音が出ますから、はいはい、それを探してもらってこれを入れていったらどうかなと、はいはい、
そうですね、
で僕はそれを対応するんですけど、
うん、あ、すいません、うん、普通だから E であれ E マイナーであれ、うん、あるならば12フレットあたりがすごく、
うん、うん、
いいよね、
まあそうですね、うんうん、まあ単音でこうこう弾いてもいいし、うん、激しく弾いてもいいし、うん、で弾いた後ちょっとこう、うん、ギター揺らすと、
はいはい、
ネックを揺らすと
音揺れるし、ギター壊れそう、
そういやいや、でそれを考えて、
うん、
何回も言うようですけど意識して曲の中に織り込む、うん、これが大事だと思うので、一回その何気なくではなく意識してどこに入れようってことを考えて入れ込んでもらえたらなと思います。
そうですね、
とりあえず2つ目、
はい、はい、じゃあそのね、まだまだねこのままずっと行きたい気持ちはあるんですけども、先ほどですね、チラチラっとねお話した DJ、リュックもうお帰りになられたんですけども、次にかける曲はですね、リュックの曲をかけさせてもらいたいということで、こちらも3月27日アクア21、ね、センターコートのですね、インスタライブ第1回の、ね、インスタライブの音源でございますけども聞いてもらいましょう、ルイで、ファニーデイ。 い、ということでね、いよいよ後半にね、はい、入ってきたわけでございますけどもね、うん、その1、その2がですね、
そうですね、まあ、うん、上から引くの、下から引くの、はい、ミュートするの、はい、を意識して使い分けるというお話から、うん、それから途中途中で必要なところに置いてハーモニクスを出してると面白いよというお話だったんですけど、はい、もう一個私がよく対応するのに、うん、こういうのが、
はいはい、
こういうのがあるんですね。カラーピックっていうんですかね、はい、うん、あの要は元々ギターっていうのはこうきっちりと押さえて、うんうん、あのそうするときっちりと綺麗な音がこう出ると思うんですけど、こういう感じでね。だけど、まあ要は押さえ込まないでこうやっても音は出るわけですね、はいはいはい、ただ綺麗な綺麗ではないかもしれないですけど、こう音は出るわけですね。ただ
それはあの、うん、リズムやるパーカッションの代わりって言ってもいいですよね。
ちょっとそういうような位置づけで、はい、そういう音が出ると、うん、でライブなんかでこうアンプを通すというかね、うんうん、コードをつけたりマイクでこう拾ったりすると実はそういう音がかなりこう前に出てくわけですよね、うんうんうん、でそういったものを曲の中に上手に取り込んでいく、うん、でまあそれは雑音といえば雑音だと思うんですけど、うんうん、まあ、その音も、しっかりと聞こえるのでそれを考えて使っていく、うん、ことがすごく大事だと思っています。で、例えば前はこう、まあ、言ってみたらこういうこととか、これはまあたまたまそういう風にやったんだけど、もっと上手い人だったら多分もっとこう流れの中でこう使ったりするんだと思うんですけどね。で、まあ私の場合は今みたいな使い方が多いんですよ、こうね。で問題はこういうことをやる人って結構多い、すごく多いと思います。あの普通に皆さんやってると思います。でただ、私は思うには、じゃあこのねカラーピックをする場所をどこでやりましょうということで、ギターってかなり音が変わると思ってるので、例えばあのこの先っぽの方、あの頭の方っていうんですかね、あの遠い方でこうやっても当然音は出るし、穴に近い方ですね、このホールっていうんですかね、ボディに近い方でもこう音は出るんですよね。でまあそこら辺をどこでどういう風に曲の中でどの位置でやるかでかなりこうイメージが変わる。
まあ歯切れがいいのはやっぱり真ん中あたりが、
ね、私の場合は多分そうですね、これ7とか9ぐらいの位置に手をこうわざわざ持ってきてこうやってるんですけど、なんとなくここら辺が一番歯切れがいい感じが自分の中であるのでやってるんですけど、
ね、歯切れがいいと思う、
で、それをやるんですけど、
でそれスライドしないの、その高い位置から低い位置に持っていくっていうことはしない、
あそういうのもしますよね、こうだからとかね、
いやいや、
あそういうことじゃなくてカラピックばっかり、あこういうことね、あこういうこういうこと、
あんまり効果ない、
僕はしないです、
あまり効果ないよね
僕はしないです、効果ない、ね、いやだから分かりません、する人もいるんじゃないですかね、でただその時に気をつけてるのは、あのこの中にも表現力を僕はつけたいと思ってるんですよ、だからこうやってやる人はすごく多いと思うんですけど、いやせっかくだからこうやるんじゃなくて、こうこの中にこう抑揚をつけるとすごくそのカラピックをしてるだけなんですけど表情がある演奏っていうんですかねになると思っています。だからその右手でこういうのをやるのももちろんなんだけど、強弱をつけるのももちろんなんだけど、左は左でこうなんだろう、触れるか触れないかぐらい、なんかこういうことをちょっと繰り返すようなイメージで左手もこうちょっとこうやって、だから僕の演奏をもし間近で見てもらえる機会があったら、こういうことをやってるときはすごいなんかこうパクパクしてます、
はいはい、
こう手が、手のひらがこうして動いています、実は、なのでそこら辺のことを注意して、僕は演奏してるんですけど、で、まあ、今3つのお話をちょっとさせてもらったんですけども、まあ、小技なのかどうなのかちょっとよくわからないんですけど、今言ったようなことを私はとにかくそのどの位置でどんなことをやるのかが効果的なのかなってことを一応考えて、で失敗しないようなるべく失敗しないような場所で歌いながらやるので、そのできるだけ効果的でやりやすい場所を自分の中で選んだり、ライブをしながら、それを組み立てながら、やってってます。でただ頻度が多すぎるのもうるさつらいので、それを効果的に決めて 行きたいんですけども、まあ、どこで使うかは人それぞれで、うんうん、あのそれは自分で考えることだと思うのでセンスを出してくださいと、うん、いうことに尽きると思うんですね、うん、だからあの本当はもっといろいろお話ししたいことはあるんですけど、はいはいはい、今日はあの、うん、第1回目にしてもしかすると最終回かもしれませんけどもあの、うんうん、とりあえずなんとなくああそういうことを考えてるんだなということだけが伝わったらいいかなと。
そうですね。だから本当に、ね、あの音階っていうのは決められたもんだしそのギターの音っていうのは、うん、それぞれの、ね、メーカーによっても音はいろいろ違うし、うんそうですね、またいろんなこうあの機材を、ね使われてエフェクトかけたらまた音も変わってくるんだけどもやっぱり弾く人のその弾き方あまあ、アルペジオであったりこうジャランであったりそれに強弱であったりするのをこういろんな、まあ、テクニックというのかなやっぱり弾き方というのをいろんなのを身につけていけば一つの曲が非常に生きてくると、ね、いうふうな感じのお話をしていただいたんですね、
う
ん
う
ん、
そうですねだから、はい、あの最後にもう一個言うと、うん、僕なんかはすごく派手になんかあのやってるようにお見えになるかもしれないんですけど、うん、実はそんな派手じゃなくて、うん、実は一つのコードで指が届く範囲に指を伸ばしてるだけなんですよね、うん、でただその代わりもしかすると、音数がだから多いかもしれませんね、うん、だから普通のコードをただあのその形で維持することはあまりないので、うん、そこで指が届くところに指を届かして音を増やしてる、はいはい、ただそれだけのことです、うん、僕は、うん、だからまあそれがいいか悪いか別ですうん、そういうのをちょっと交えた曲今日お話ししたようなことを交えた曲をちょっと生でやらさせてもらいたいので、はい、一回ちょっと、うん、参考までに失敗したらごめんちゃいですね、
は
い、
なんちゃって、
はい、なんちゃってですから、はいはいうん、じゃああのねちょっと、はい、聞いてもらいたいと思います
なんて曲
アルバムにも入ってるんですけどね、はいバイバイという曲を、はい、あの聞いていただきたいと思います結構ねいろいろ出てくると思いますのでうん、笑って泣いてたレンガのように全てはそうまくいかないよ苦いコーヒーとトーストの香りは空っぽの陰湿に渡り朝を呼ぶ Oh, 神様はどんな風にいつも Oh, 白と黒をどうやって決めるの冷たい雨や横殴りの雪やね真夏の太陽に蜜の日も膝を丸めて屋根下に隠れたねベルが瞳にバイバイ考えることはない10年一昔のこの世の中で今の自分は何様ですか誰がそれを決めるのでしょうか神様はどんな風にいつも僕らに何を語ってるの大きな波やうねりの中で漂っているいつの日も背中を向けた暗闇の中でベルーな瞳にバイバイベルーな瞳にバイバイベルーな瞳にバイバイ
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。まずですね、今度の土曜日11日の土曜日でございます。タシオールさんからいただいております。会場が18時30分、開演が19時。タシオールさんですね、こちら八日市の金谷大通りにございますね。虹色ライブショー、数えること133回目になります。出演者はですね、京都から陽平、愛知からザ・シング・トゥ・フォー、滋賀から川田健一、料金が1200円、高校生以下は700円になっております。次の日の日曜日、12日の日曜日でございますね。はい、お待たせいたしました。救急インストアライブザスカンドアットアクア21、こちらね、6月12日の日曜日ですね、第2回救急インストアライブが、イオン、9前からですか、イオンのアクア21センターコートで行われます。時間の方は午後1時スタートで4時半頃までということでございます。出演者はですね、ルイ、団長ラブズ K ゾーン、黒坂文弘、佐藤光雄、青空地方、さやか、ミュージー徳、小野田悟、サイモンと、以上10組でございます。10組はですね、まあ、いろんなこう色をですね、咲かせます。非常にですね、ムーディーな方もいらっしゃいますし、ユニパーディー、パワーをね、ね、あふるる、ね、小野田悟さんのような方もいらっしゃいますし、またもう本当にパフォーマンス、本当にこう、演じてくれるね、団長ラブズ K ゾーン、ね、もうロックンロールからですね、胸を切り裂くバラードまでというルイ君ね、またまたですね、この大人のサイモンさん、ね、そして佐藤光雄さん、いろんな方がですね、本当ね、本当こう、バラエティ豊かですね。
うん、まあそうですね、バラエティですね、
豊かですね。すごいですね。はい、まあぜひね、お楽しみいただきたいと思います。はい、そして同日12日までこちら、タシオールさんからいただいております。会場が、お昼の14時ですね。開演が14時30分となっております。虹色ライブショー、アフタヌーンライブということですね。出演は、滋賀から滋賀作、石川からキムリン、アットワンワン、滋賀からタタラ、料金が1200円、高校生以下700円となっております。そして、その次の土曜日ですね、こちらもタシオールさんからいただいておりますね。6月18日に土曜日、エントリー開始が17時、開演18時と、で22時集合終了ということですけども、こちらはね、飛び入りライブで、ね、1組15分まで16組までということになっております。先着順に好きな出演順にエントリーできます。遠方なので、やむを得ずエントリー時間に間に合わない方は事前にメール電話などご連絡くださいということでございますね。料金は出演者が500円、ワンドリンクがついております。観覧は無料でございます。ただし要オーダーということでございます。はい、以上、滋賀のミュージシャンのライブ情報のコーナーでございました。はい、サイモンさんのこの曲、はい、
久しぶりですね。
ね、選手はなんかね、どっか飛んでちゃいましたね。
ずっと飛んでましたからね。
ずっとですね。
はい、これを今度機会があれば書けようと思っても2ヶ月ぐらい経つと思います。
ずっと温めてましたね。
そうですね、はい、まあ、言われた大したことでもないんですけれども、
いやいや、
あのポール・サイモンの曲でですね、
やっぱり、
あ、
やっぱりって
この曲をね、またあのなんかついでじゃないか、あの、うん、ちょっと機会があればかけたいなと。
なるほど。
ずいぶん昔のアルバムなんですけれども、はい、あのグレースランドという、うん、グラミー賞を受賞したアルバムからあの 曲なんですけれども ね、これはあれです、あの南アフリカ、当時まだね、はい、南アフリカは、うん、あの自由ではなかった時ですね、
はいはいはい、
うん、その時にあの南アフリカのミュージシャンの皆さんと協力して作ったアルバムで、
う
ん、
お、
はい、アルバムが、グラミー賞を取って、その翌年、うん、同名の曲のシングルがあのレコードオブザイヤーと、うん、2年にわたってアルバムオブザイヤー次の年シングルオブザイヤーという、まあ、ちょっと珍しい。
それはある意味やっぱりソウルフルな感覚の曲なんですか。
いや、もうポール・サイモンの味ですよね、と南アフリカの音楽 が一緒になってと。
なるほどね、
うん、まあ、実際と僕ここからそのこの次に発売されたアルバムもこうリズム・オブ・セインツというリズム系を重視したアルバムやったんですけどね、はいはい、そこにそのサンバ・ヘギ、ブラジル あのサンバ・ヘギという曲が入ってて、そこから僕がそのサンバ・ヘギに入っていって、うんうん、オロドゥンとかチンバラーダとかね、
なるほど、
そういった方に傾倒していったという、そういう、まあ、その始まりみたいな感じ。
まさしくそのこう変遷期、またブルースだとかね、いろんなものにこう変わっていく、ロックに変わっていく、そんな時代だった、
ね、アフリカの音楽がこう、うん、パッと世に出てき始めた感じですね。
うん、
はい、これで結構ね、グレースランドは以前にもかけたことがあると思うんですけれども、うん、これはどちらかというと、まあ、ポップな曲なんでね、
なるほど、
今日はちょっとこう非常にこう、こうどうやったらいいんですかね、こうリズムじゃないですね、フレーズ、ずっと最初から最後までフレーズが続くんですよ、うん、
まあ、
フレーズに乗って曲が乗るという、うん、非常にこういい感じの、
うん、
はい、ということで、その曲を聴いていただきます、はい、ポール・サイモンで、Call Me Al。
あっという間に、ね、エンディングの、ね、曲が流れてきてですね、外はね本当にこうしっかりと暗くなって、はい、ね、うん、まだ、ね、今日はすごくこう涼し暑かったから結構涼しくなってきてるのかな、
うん、そうですね、はい、うん、
本当にね、私横でね、小野田さんのそのギターテクをですね、もう絶対何か一つぐらいね、ポケットに入れて持って帰ろうかなと思って、こう目を凝らしてですね見てたんですけども、なかなか持って帰れるもんじゃないね。
いやいや、そんなことないです。すごく僕がやってることなんていうのは、単純なことを指の届く範囲で、さっきも言ったように、ただそれをどこでやるかを決めてるだけなんで、まあ、何回やっても同じようなところにこう、それが出てくるんでしょうけど、ただそれだけの話で、だから一個一個の精度なんかすごく僕は低いですから、見る人が見たらお前は荒っぽくてってなると思いますよ。ま
あ、いいスパイスに使ってるなと、
うん、だからそれがうるさくならないぐらいの適度な使い方を、うんうん、だから高校生とかもしね聞いてくれてる人がいたら、
はい、
周りの友達がやってないようなことを突然ね、うん、シャラーンってこうって やるだけでってなると
かっこいいなってね、
うん、でそのつながりがね、うん、演奏になっていくと僕は思うので、うんうん、僕も最初は長渕剛がね好きで、うん、ギターを始めたので、いわゆるこうアルペジオでね、うん、フォークソングをこう弾くような感じの人だったんでね、
ね、
うん、それに比べればね、今はこうガチャガチャガチャガチャやるんですけど、うんうんうんうん、まあ、楽しいですよね。
あ、そうですよね、うん、だからいろんなこうその色を聞いてもらえる、
うん、そうです ね、
そんな気がしますよね、
はい、頑張ってください、
ね、単なるEコード、うん、単なるこのジャランじゃなくって、うん、ね、いろんな形、ね、指をこう押さえたり離したり離したりしながらだとかね、うん、少しこうウィンウィンウィンってね、うん、やったりとかね、うん、指でね、
うんうん、
まあ、そんなことでね、はい、いろんなこのコードをね、この自分の例えばお作りになれた、うん、歌であるとか、うん、またカバー曲であってもですね、うん、ここはこんな風にいっぺん弾いてみようかと、うん、ね、ここ8ビートなんだけどもここで少し時間を取って、うん、間を入れてみようかとかね、いろいろ逆にこう引き上げてみようかと そんなことをですね、自分で工夫しながらですね、いろんなことを楽しんでもらえたらね。
まずいきなりできることは下から弾くことだと思うので、はい、もしね、上からしか意識がない方は、うん、一回どうぞ下から弾いてください、
はい、私も帰って下から弾きますということでね、来週のですね、パーソナリティは松崎悦子さんと秀蔵さんです。
ありがとう。
さよなら。またね、再来週お見にかかりましょう。